新平家物語連続講義第292回今日の木曽殿の巻闇鏡吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋 .caesar.net 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は義仲が作戦を見抜かれたことに気づき樋口の加勢に巴を使わした場面をお送りしました。巴を加勢に使わした後、義仲は酒を飲み始めました。すでに朝の炊事の煙が立っています。義仲は老頭である中太義景が備えた酒を手ずから継いで煽っていました。その間、瀬田から二度伝令が来ていました。その身に酒を流し入れて、盛んな気合を取り戻した義仲です。それでは本文を見ていきます。
瀬田の防ぎは今井兼平予前加勢も増しである。いよもその口は破られまい。
さらに幾杯間もなくまた早馬が来た。宇治からである。宇治の第一報だった。
持ちこねしそう
と使いを開花に引いて、
どうだ宇治側の備えは。敵はまだ対岸に影すら見せまい。
何の鎌倉勢2000里近く、はや川向こうの平等院あたりに陣し、夜半頃から近くの民家を焼き払うておりまする。
な、何？
義仲は乗り出した。手から落とした瓦けが膝から膝端の下までコロコロと転がってきて砕けた。
そちは内側の陣勝馬いつ頃だったか。
牛の下国でございました。
対岸へ来た敵とは敵の本軍ではなかろう。一部の小勢が見えたのとは違うか。
深夜のこと定かに見えもいたしませぬ。下が河口にひらめく旗の数、水に響く武者声などからも。
たわけよ、小勢を大軍に見せるくらいは優しい芸だ。かつて栗からの合戦では俺も犠牲を用いておる。
いずれともまだその辺の義は。
よしよし、次の知らせを待とう。
そういったもののそれからの義仲は何か落ち着ききれなかった。安からぬものが心を叩く。ママよ、いよいよの場合には法王を促したてまつって院にもこの館にも火をかけて立ち退くまでのこと。平家も都落ちしたが今や西国で盛り返しているではないか。たとえ北陸へ落ちようが法王を抑えお連れ申せばと、ようやく生きり立つ手記が自暴の会をさえそそるのだった。
そうだ、いよいよかの君に目は離せぬ。
不意に身を起こしかけ、そして立ちよろめいた。しかし数歩にして平然たる彼に帰っていた。ずしずし奥の方へ歩いていく。いずれは焼き払う家、秘蔵のものは肌身にとでも考えたか、一度日頃の居室へ隠れた。そしてまたすぐ薄暗い壁の間を戻ってきた。すると誰か暗がりから彼の鎧の袖を掴んだものがある。さて、宇治川での劣勢を知らされた義仲でしたが、そんな義仲の鎧の腕を掴んだとは葵でした。まだお忘れではございませんでしたかという葵に向かって義仲は、正直言って忘れていたなどと言います。病床にありながらも葵は山吹のことや、さらに冬姫のことも知っていました。それを驚きながらも義仲は葵に、武者を3人ほどつけてやるから輿にでも乗ってどこへでも行けと言います。ところが葵はそれを聞かないばかりか、後から義仲の陣に馳せつけるとまで言います。それでは再び本文を見ていきます。
バカだ、その体よ、立ちもえまいに。あらぬ夢を病が夢見させると見える。
いいえ、病は一頃よりもはるかに癒えてきておりまするけれど、殿にも人にも今の姿は見られたくありません。見られるのが嫌なのです。そのため昼もつぼねの仕留みを下ろしているのでした。
それはなぜだ、どうしてぞ葵。
あ、お入りになってくださいますな。
彼女は慌ててすだれの裾を押さえた。そのまま悲しげな表を伏せた。部屋のうちは一面の 鏡らしいものが帳のあたりにほの青く光っているほか何も見えない暗さである。そのくせ黒髪の匂いや滝香らしき漂いが粘りつくほど表を襲ってくる。
そうか
とうめくようにつぶやいて吉中は急に語調を変えた。
いや入るまい、のう青い、伊那へ帰らば身寄りの者もおろう。吉中が片身ぞ、これなと思ってふるさとへ帰るがよい。帰ってくれ。
小金の郊外と小さな革の袋と懐から取り出してすだれの下へ置いた。それを見ると葵は激しく泣いてまた面々と恨んだ。
近頃殿が私をお忘れになられても私はちっとも悲しいとは思わずにおりました。私は殿の男心というものを知っていますもの。もともと殿は戦うだけに生まれてきたようなお人の権化です。ですから殿にとれば恋は血に焼いた後のお遊びに過ぎないんでしょ。私たち女は御神の野の花とご覧になるだけでしょう。いいえ、そうなんです。愚かな私も悟りました。病が悟らせてくれました。
おう、また宇治川からの早馬だろう。外の方で駒音がする。葵、俺はこうしてはいられないのだ。心がせく。
違います、あの駒音は。
わかるか。
東から近づいてきたではございませんか。宇治ならば南から来るでしょうに。
おお、そなたの方が落ち着いている。
女はそうです。ただ女の迷いには男心の薄さよと知りながらも、なお死ぬならば殿のおそばと願わずにいられません。この後になって故郷へ帰れのお片身などとはそれこそ口惜しい限りです。お恨みです。こんなものが女の命の値とおぼしめすなら。
すだれの裾から彼女の白い手がいきなり吉中へ向かって革の袋を投げつけた。砂金であろう、袋の口が溶けたと見え、吉中の姿が金なし地の光に散乱と染まった。さて、葵と言葉を交わしていた吉中のもとに、またも宇治川の戦いについて知らせる使いがやってきました。それは、宇治川の防ぎが危ないという内容でした。ところで、新平家物語の作者、吉川英治ゆかりの資料を集めた吉川英治記念館について、青梅市からこのような発表がありました。以下、引用します。宮本武蔵や新平家物語など、数々の名作を世に生み出した国民文学作家、吉川英治ゆかりの資料を集めた吉川英治記念館は、昭和52年、1977年から吉川英治国民文化振興会により運営されていましたが、平成31年、2019年、惜しまれつつ閉館いたしました。青梅市は名誉市民である吉川英治の功績を検証するとともに、数多くの貴重な資料の散逸を防ぎ、後世へと伝えるため、記念館と資料を寄付として受け入れ、令和2年、2020年9月7日の英治記に合わせ、青梅市吉川英治記念館、青梅市吉川英治記念館としてオープンいたします。そう、いよいよあの吉川英治記念館が再オープンとのことです。これまでも様々なイベントや展示などが行われてきましたが、青梅市の運営になることで新たな展開などもあるかもしれません。大いに期待したいと思います。本日の授業はここまでになります。